さあ今日もねちょっとマイナーなマイナーというかまあ有名どころではあるから知ってる人も多いとは思うんですよ。名前を聞いたことがあるというかね、目にしたことがある人も多いとは思うんですけども、原作も含めて見たことがあるっていう人にはまだ会ったことないですね。はい、ということで今回はバジリスク黄河忍法帳についてになります。で、まあアニメがね、ありましたし、で何のきっかけなんかよくわからんけども、あのバジリスクタイムっていうあの何でしょうね、インターネットミームができたじゃないですか。謎の本当に謎ですけどね、あれね、なんでああいうものが流行ったのかよくわからんが、まあ、バジリスクタイムというあの文字面自体はパチンコかスロットかなんかの演出らしいですけどね。まあ、それの、まあ、元ネタというか原作、がアニメの、バジリスク黄河忍法帳ですが、このバジリスク黄河忍法帳の原作小説っていうものが、1959年に発行されている、黄河忍法帳という、山田風太郎先生の、作品になっているんですね。で、まあ、黄河忍法帳とかバジリスクとかでググってみると、いろいろつらつらと出てくるんですけれども、やっぱりこの作品が一番、胃の一番に、この作品ってこういう作品ですよっていうので胃の一番に挙げられる点としては、日本の、まあ、サブカル、まあ、漫画やアニメやゲーム、いろんなものを通しての能力バトルものの始祖であるというふうに書かれることが非常に多いものになっております。これはなんか夢枕幕が、そういうふうに、批評したというか書評を書いたからっていうので広まってるらしいですね。まあ、でも実際に、黄河忍法帳、まあね、この文字面を見て何も起こらないと思う人はいないと思いますけども黄河忍者と伊賀忍者の戦いが描かれる作品になるんですが、この中でね、10対10の黄河忍者10人、伊賀忍者10人の忍術合戦が開幕すると、その中で、描かれる戦いだけではなく、この戦いの意味であるとか、なぜこの戦いが行われるのかであるとか、そして黄河と伊賀の対立であるとか、黄河ロミオ、伊賀ジュリエットと評される主人公2人の活躍であるとか、ここがやっぱり見どころですね。というところで本日のサブカルのぬかるみはバジリスク黄河忍法帳では、タイトルコールいかせていただきます。サブカルのぬかるみ、第135回バジリスク黄河忍法帳、愛する者よ死に候来。オタクにとって能力バトルって何で初めに触れたかって結構バラバラな気がするんですよね。なんか意識したなんか意識する間もなく気づいたら、あのそういう作品っていうものが周りにあって触れることが多くなっているものだと思うんですけれども、なんでしょうね、なんかやっぱ個人的には悠々白書からかなという感覚が自分の中ではありますね。まあ富樫先生も偉大という話ですかね。まあハンターハンターがまさしくね能力バトルですし、あとジョジョもそうかなっていう気はしますね。多分幽々白書とジョジョで考えると、多分幽白の方が触れたのが早かったんじゃないかなと思うんですけども、で能力バトルね、面白いじゃないですか。いろんな能力が出てきて、こんな能力持ってるやつどうやって倒すねみたいな話であるとか、あこの能力最強やと思ったら相性の差だけで負けてしまう、熱い戦いであるとか、 なんかこの能力何の役にも立たなそうみたいな能力をこううまいこと起点と知恵を聞かせて活躍させて、そのキャラクターがすごく魅力的に見えるみたいな、ありふれた能力であってもとか、こういうカタルシスね、やっぱあるじゃないですか。いろんなそういう能力バトルものの作品を見るときに感じるカタルシスっていうのの全部ここにもうすでにありますっていうそうなんですね、全部あるんですよ。というのもですね、まあ、ちょっとあらすじからね解説というか紹介をしていくとしますと、この甲賀忍法帳っていうのは、まあ、江戸時代の、お話になるんですよ。一応これは当時1959年に発行された当時の小説のジャンル分けとしては、時代小説っていうジャンルになるとか、まあ、今でもそうなのかな、時代小説っていうものになって、まあ、その歴史の中で、あった、一つの歴史にまつわるお話、まつわるお話というか、まあ、まつわるような、小説として書かれるものになるんですけど、まあ、だから司馬遼太郎の作品とかですよね、燃えよ剣とかああいうものとか、ああいうものが時代小説と言われますけども、で今回は、徳川家康が江戸幕府をもう、起こしていて、で三大将軍ですね、そう、徳川家光を見つけなきゃ、あの跡取りとして決めるために、徳川三大将軍の後継者を選ばなきゃいけないっていう状態に徳川家康がなるんです。まだ存命中で生きてて、もうおじいちゃんで死にかけだけれども、三代目がうまくいけば、そこはうまくいくみたいな、なんか言い回しじゃないけれども、そういう慣習みたいなものもあったりはようで、そこはちょっと厳密に厳格に決めたいと。二代目は結構あっさり決まってしまったからっていうのもあって、で三代将軍の後継者選びに、天海っていうね、あるお坊さんの、話が受けて、この三代将軍の候補になっている竹千代と国千代っていう、まあ、用名を持った二人のどちらを、擁立するかっていうので、竹千代は伊賀に、国千代は甲賀に、それぞれ忍者の里に、忍者の里をがそれを管理するというか、名前をいただくことにして代理合戦をさせようとしたんですね。そう、つまり甲賀と伊賀の忍法争いで勝った方、つまり甲賀が勝てば国千代が、伊賀が勝てば竹千代が、三大将軍になるということで、甲賀と伊賀を争わせてみましょうというのを、いう提言を天海から、天海大僧正から受けるっていうところから始まるんですよ。でここでもう歴史知ってる人は分かるんですよ。徳川家光の、ね、歴史に残っている徳川家光の用名っていうのは竹千代なんですね。そう、だからもうこの段階でネタバラシされてるんですよ伊賀が勝ちますって書かれてるんです伊賀が勝てば竹千代になるって書かれてるし、歴史の中ではもう竹千代が家光になってんだから伊賀が勝ったんだなっていうのがここで分かるんですよね。これ面白いですよね。なんかどっちが勝つんだじゃないの、もう勝つの分かってんのよそう、結果は分かっているけれども、そこに至るまでの過程が面白いっていうところでもあるし、なんかこのミステリーとはまた違うものなんだよっていうのをここで提示してるような感じもするんですよね。ミステリーだったらね、結局どっちが勝つんだ、どっちがなるんだ、まあ国千代が後々竹千代の名前に変わったのかみたいなことがあるかもしれないけども、そういうわけではなく、まあ、犯人も分かっているし、誰が死ぬかも分かっているし、どっちが勝つかも分かっている状態で、見ていくお話になるんですね。だからまあ純粋に伊賀と甲賀のその忍術比べ、忍法比べを楽しむことになるんですけれど、冒頭の段階でね、そもそも御前試合みたいな形で、伊賀から一人、甲賀から一人忍者を連れてきて、その忍法を見せてみようって言って戦わせる、下りがあるんですね。アニメだったらそもそもこの2人が1対1で戦うんですけども、原作やったらね、侍にもうなんか増票にお前の忍法を見せてみようって言って、その忍者対侍5人とか10人とかで戦わせてもう圧勝するみたいな下りが伊賀側も甲賀側もあったりするんですね。でそれぞれ、その忍者の、描写というか、どういう忍者なのかっていうところを描写する。でここそれがまあいわゆる能力紹介パートですよね。ここがねもう面白いんですよ。もう面白いし、もうぶっ飛んでるっていう、それがやっぱいいところでもあるんですけどね。そもそもねこの忍者というか、 あの甲賀忍法帳に出てくる忍者忍法っていうのが一般的に想像する忍者のレベルではないんですよね。その手裏剣投げられるとかカトン使う、あ、だからナルトの忍者どころじゃないぐらい の, あのナルトの忍者と思っていいぐらいの忍者忍法な感じですね。でチャクラとかいう設定が一切ないので、あの生身でそれをやってのけるみたいな話になっちゃうんですけど、そもそもなんか一番初めにその御前試合で出てくる忍者の風間将軍っていうね、手足が細長くて雲のような、歩き方、地の這い方をする、かつ、強固に固められた痰ですね、あのカーって言ってあの出るじゃないですか、喉の奥からね、あの痰を吐き出すことで敵を拘束することができるっていう。でそれに対して、おお、あれはみたいなことを、なんか徳川家康とか、あのその師範役とかがね、あの武術指南役とかがその戦いを見てびっくりするんですけれども、あれは痰にございますって言って、あの甲賀衆の長が言うんですけど、痰だとみたいな、まあそりゃそうだろみたいなね。風間将軍はあの得意なその体質でもって痰を生成することで、三河のようなすっごい固められた糊みたいな痰を吐き出すことができる、能力を身につけているから、敵をそれで封じることができるんです。これぞ忍法っていうけど、ただの得意体質やないかみたいなね話なんですけれども、でも実はこの得意体質っていうこと自体も、そもそもその里の中、甲賀衆のその里の中で、特殊なその後輩やね、配合じゃないけれども、特殊なその血の混ぜ方をしていくことで、生まれていった、忍者という、なんていうの、その忍者っていうのがなんか途中で訓練してなるものっていうよりは、生まれついての忍者みたいなものを作り上げていくみたいな、手法で確か、成立していったものが甲賀衆であり、伊賀衆であるみたいなことが、なんか確か解説というか、そういう設定なんですよってのが述べられたような気がするよね。だからもうそれ一つとっても、もうなんていうの、痰を吐き出して、敵を拘束してっていう段階で、もうあの正々堂々戦いましょうじゃないっていうところがここでもう分かるし、こういうやつらが10人10人で戦い合うっていうこの面白さ、一体何、どんなやつが出てくるんだと、どんなことをしてくれるんだっていう、その何でしょうね、これから起こりうる奇想天外な、奇妙奇てれつな、戦いの描写っていうところが、もうその時点からもう楽しみになっていく、ところなんですよね。でここが面白い、あとその甲賀衆と伊賀衆の、まあ伊賀型甲賀型とかね言われたりもするけれども、伊賀型甲賀型で忍者の戦闘スタイルっていうものが完全にちょっとばらけてるんだね。さっき言った風間将軍というのは甲賀衆、甲賀型の忍者なので、そういった三河のような痰を吐き出して敵を拘束するっていうことをするけれども、それとあの御前試合で戦うことというか、デモンストレーションを行うことになったのが、筑摩小四郎っていう、まあ若い伊賀型の中でもかなり若くて、まあ、ちょっと身分の低めな、やつなんだけれども、使うのが、乙女の紙を縫って作ったワイヤーですよね、いわゆる糸使い。ヘルシングのウォルターとかね、やっぱ糸使い、まあ僕にとっては糸使いといえばブギーポップではあるんだけれども、まあ、それの何でしょうね、本当に走りというか、ポジションのこの伊賀型の筑摩小四郎で、その、まあ、見えないほどの細い糸ではなくて、ちゃんと見えるぐらいの、太さの、言われた紙、まあでも本当に細くね、ピアノ線みたいな感じですよ本当に、ね、で持って戦おうとする筑摩小四郎と、三河で戦おうとする、三河のような丹で戦おうとする笠松将軍っていう、だから甲賀型がどちらかというと正々堂々と力を見せるっていう戦いではなく、相手の動きを封じるっていうところにも能力が発してるのに対して、筑摩小四郎は紙であの巻きつけてズバッて切りつけるっていう、あの何でしょう、単純な戦闘能力というか攻撃力の高さで戦おうとするのが伊賀型なんですね。 で、そうではなく不意打ちベース、基本的に相手を捉えたりであるとか、油断しているところを襲うであるとか、隙をつくみたいな不意打ちを得意としているのが攻撃型っていう、この性質が完全に分かれてるっていうのが面白いところなんですよね。でそれを駆使してこの10人10人で、いろいろな戦いが繰り広げられるんですけれども、まあ、そもそもがこの冒頭のねスタートのところで、まあ、そういう話し合いが行われて、甲賀と伊賀が戦って代理合戦をやって、後継ぎを決めることになるっていうところらへんやったっけな、それの手前かもうちょっとその後かだったか忘れたけども、現時点で甲賀の、里の、孫、今現在その江戸城に呼ばれているのは甲賀衆の長である甲賀男女と、伊賀衆の長であるおげんっていうね、女性の老婆の忍者、2人が呼ばれているんやけれども、この2人のそれぞれの孫、甲賀男女の孫とおげんの孫、おぼろと、甲賀源之助っていうこの2人がそもそも恋仲なんですね。ここがね本当に憎いところなんですよ。棟梁として呼ばれてる2人のそれぞれの孫娘が、恋仲になって400年間甲賀方と伊賀方でいがみ合い続けていて、あいつらは敵だ、あいつらとは絶対に何だろう交わることもなければ、機会があれば打ち倒すべき敵っていうものだったんだけれども、400年間不戦の約定というものが敷かれていて、甲賀方と伊賀方で争うことはないようにっていうのがずっと受け継がれてきてたのね。ただそれでもやっぱり伊賀方に負けてなるものか甲賀方に負けてなるものかっていうので、それぞれ独自の里の中で忍術、忍者の配合、忍者の合成っていうものをどんどん高めていって、それぞれ独自の方向性っていうのに進んでいった、この2つの忍者の里がこの時の政府、時の幕府の鶴の一声で忍者合戦をしろというこの鶴の一声で不戦の約定を破られて、今まさに棟梁二人の 孫同士が恋仲になって手と手を取り合えるかもしれないという雰囲気だったにもかかわらず、これが、破棄されてしまってね、これが悲しみの中に続く戦いがこれから起こっていくっていうのがプロローグなんですけれども、もうこの段階でもうめちゃくちゃ面白そうやんか面白そうだと思いませんかっていう話なんですよ。いや面白いんですよね。そしてねこれね一個一個ねキャラクターがやっぱ魅力的だし、できたらねやっぱりここまで聞いて、ああなんかちょっとそういう展開とか、なんか戦い合うだけなんじゃないだけじゃないんだっていうところとか、奇想天外なね忍者がいっぱい登場するみたいなところに関しても面白そうだなって思った人はぜひねちょっと、まあ、この辺りで止めていただいて続きは自分の目で確かめてみてくださいっていう、この V ジャンプのね攻略本の一番後ろの方に書かれているものを言いたいんですけれども、でもね本当にね文体がねめちゃくちゃかっこよかったというか、描写がかなりかっこよかった覚えがあるんですよ。原作を読んだのは結構前なので、もうさすがに細かいところまでは覚えてないんですけれども、面白いんですよ山田風太郎先生の、作品というのは。甲賀忍法帳はねこういった本当に能力バトルもので、10対10のチーム戦っていうのが特に面白いところで、10人対10人の忍者になって、かつこの10人の中で生き残りがいた方が選ばれるんですね。そうこれが面白いところで、誰か1人でも生き残っていればいいっていうところになるんですね。そこがまたね憎いところでもあるっていう、いろんなこの驚くべき展開を生んでいく要素の一つなんですけれども、で甲賀忍法帳もそうなんだけれども、野球忍法帳か Y10M っていうタイトルでね連載が、昔されてて、これも同じバジリスクと同じように瀬川雅樹先生がね、やられてらっしゃったんですけれども、これのね原作を読んだんですよ。で Y10M はどういう話かっていうと、まあ、柳生十兵衛が出てくる話でね、もう無頼の剣豪である柳生十兵衛、肩赤眼のね赤眼の無頼感かつ剣術の 何でしょうね、もう到達地点とでも言うような、八木十兵衛が主人公となるんだけれども、どこだっけな、どっかの大名がすごい不当な扱いをして部下にめちゃくちゃ、部下というかその配下にすごい弾圧を敷いて、いわれもなきその罪で、捕らえて打ち首にして晒し者にしたっていうすごい悪逆非道を尽くした大名が一人いたんですね。でその悪逆非道を尽くした結果、晒し首にされた部下たちの娘、その娘たちが何とかしてあの悪逆非道を尽くしている大名に一矢報いたいということで柳生十兵衛に指示しに来て、戦闘のいろはであるとか教えを請う中で、柳生十兵衛が、自ら自分が手を下すわけではなく、あくまでその娘たちに親の敵を取らせるためにいろいろな手を尽くしていく、手助けをするっていうところが大きな流れになるものなんですけれども、結構ねその甲賀忍法帳と違って女性キャラクターですね、だから言ってしまえば娘たち、女性キャラクターがメインになるからっていうのもあるかもしれないけれども、結構ねやっぱり忍術的なというか、その力技でどうにかするというよりは本当に不意打ちとか、正面切って勝負っつってこう1対1で果たし合いをっていうのじゃなくて、力も優れているし、得意な能力というか得意な力も持っている、その悪逆非道の四天王みたいなやつらがいるんですよ。まあ、して4人だけじゃないけれどもいっぱいいる中で、そいつらを打ち倒していく必要があるからっていうので、正道ではなく本当にそれこそ色仕掛けであるとか、だから忍者の女性くの一の、術といえばあれですよ、名前を忘れてしまった、防虫術か、そう防虫術みたいなものを使って、女であることを生かしながら、敵を陥れていくっていう描写であるとか、悪逆非道を尽くしてるその大名は城の地下になんだっけな、女地獄みたいな名前の、なんでしょうね、拷問部屋というかものを作っていて、夜な夜なというかね、日々その城下町から、見目麗しい女性を、さらって、そこに落として、で色化に惑わすっていう描写があるんですね。色狂いにさせるという描写が、このあたりの描写がね、まあ瀬川正樹先生の漫画の方でももともと結構そのなんだろうな、 CG チックというか、ガンツっぽいようなね、奥先生のねガンツみたいなタッチの絵を描かれる方なんですけれども、そういう描写で描かれてる、そういう画風で描かれてる描写もかなり言ってしまう、だから官能的なエロチックな表現がいっぱいあるんやけれども、まあね、原作読んだ時にめちゃくちゃびっくりしたのよ。すっげえちゃんとエロいのよねめちゃくちゃ官能的に描かれてる。これはね、なんか1900、それこそ YGM 野球忍法帳も多分1960年代とか、甲賀忍法帳の多分後に書かれてるから60年代とかの本のはずやねんけど、めちゃくちゃなんかね描写がしっかりしてるし、その色化に惑わされていく女のなんだろうね、その悲哀とか、絶望している中でも高揚してしまう背徳感みたいなものがすごく丁寧にね描写されてて、文章がめちゃくちゃ読み応えがあるんですね。これがびっくりすると思う。結構僕は初めて読んだ時びっくりしましたね。こんな風にちゃんと書かれてんのねみたいなことを思った覚えがあるので、あれはなんか機会があればね、ぜひ野球忍法帳もぜひ読んでもらいたいですね。あれもかなり面白いし、漫画で見る分にもかなりおすすめではありますけれどもね、結構やっぱりいろんなカタルシスがある、漫画なので、で一応この野球忍法帳に関しては、野球忍法帳と魔界天井と、野球十兵衛シスっていうのが3つあって、これが十兵衛三部作って言われるようなものになってて、この山田風太郎先生の作品の中では多分野球十兵衛が一番人気なんじゃないかなっていうキャラクターなんですね。まあ実際の野球十兵衛はともかく、山田風太郎の描く野球十兵衛っていうのは本当にその無頼感ながらも、情に厚く、 娘たちをね、その復讐を遂げたいと思う娘たちを見捨てることなく、どうにかその力になってやろうっていうので、ただ自分が手を下しては意味がないということで、あくまでその2番手ぐらいに、自分を置く、とどめ置くっていうところであるとか、なんかね、そのめちゃくちゃ剣も強いし、もうこいつが戦ったら絶対勝てるのは分かってるんやけども、あくまで自分は戦わないってところになんかね、熱いものをちょっと感じるんですね。だから柳生十兵衛が主人公ではあるけれども、あくまで主役は、その娘たちに譲るみたいな流れだったりとか、これもなかなか面白いんですよね。そう、あ、思い出した、会津七本槍ですね。そう、会津藩主の話だから、そう、会津七本槍、これもね、こいつらもめちゃくちゃいいんですよそう、その女地獄にね、その新妻とかをね、さらってきて、落とすために、いろんな手を尽くしていくこの会津七本槍、全員がそれぞれね、いろんな武芸の達人なんですよ。めちゃくちゃ長い5メートルぐらいあるような槍使うやつがいたりとか、石腕で、刀を振る、けれども口にね、花の枝をね、加えるっていう癖を持ってるやつがいたりとか、もう、めちゃくちゃ漫画チックじゃない。石腕で片腕がないけれどもめちゃくちゃ強い剣豪で、口には花のついた枝を加えるっていう、どこかで見たことあるでしょっていう、こんなキャラクターがそもそも1960年代に山田風太郎先生によって描かれている。ここもなんかね、あ、こういうところがもしかしたら元ネタなんかなっていうところに触れられるものな気がするので、ぜひね、なんかね、これも興味ある人にはマジで見てもらいたいなと思うんですよ。会津七本槍はいいですよ。本当にザ悪役のやつらですし、悪いことしかしないし、いいところ一つもないやつらなんやけど、なんかね、やっぱその武芸の達人になるからして、やっぱりそこの部分に対するこだわりはある程度やっぱあったりするのよね。でそこがちゃんと描かれるキャラクターもいたりして、そういうところでちょっと、まあ、憎めなさではないけれども、あ、このキャラ結構良かったなって、いい悪役だったなって思えるキャラクターが結構多いっていうのも一ついいところな気がしますね。いいんですよ、この七本槍をね。だからその娘たちがどんどん打ち倒していくことになるんですけれども、蛇の目は6つっていう、この人一人一人欠けていくことに蛇の目、蛇の目と捉えてね、例えて、表現したりもするんですね。バジリスクの話をしていたはずですが、気づいたら柳生忍法帳の話をしている。甲賀忍法帳の話もねしたいんですけれどもね、ネタバラシになっちゃうとな、もったいないなと思うんですけれども、ね、まあまあ、でもまあいいですか、言ってしまいますか。そうですね、せっかくですからね。さて、まあどこからっていうのも難しいんですけれども、まあ冒頭の部分はね言ってたような気がします、ね、あれっていうか、ちょっと待って、風間将元とさっき小四郎って言ってたな俺、あの夜叉丸ですね、多分戦ってるのはね。風間将元と夜叉丸がいて、戦って、まあ御前試合をして、そのね、伊賀の十人と甲賀の十人っていう忍者の名前が書かれた、なんだっけ、なんて言われてたっけ、あれなんちゃら帳って言われてたくそ名前が出てこないや、あの呼ばれてるものをね、それぞれの、まあ、将軍と夜叉丸に渡して、それぞれの里に、持って行って、今不戦の役場が解かれました、これから、伊賀と甲賀での忍術合戦が開かれますよということを伝えよという命を受けて2人が走り去るんですね。で笠松将軍、それを伝えて、まあ、それぞれ甲賀男女とおげんがそれぞれに伝えて、バッて走り去る時にですね、バッて一瞬の出来事なんですよ、ね、さっき言った通り、伊賀方はあくまで正々堂々というか、まあ、正面切っての力技で押していくスタイルにはなるけど、甲賀方は不意打ちが得意ということで、夜叉丸が走り去る過程でですね、夜叉丸の懐にあったその名前が書かれた巻物を甲賀男女が盗み取るんですね刺さってかっさらってしまうという、この憎い演出、ここからしてもね、ちょっと甲賀男女が一枚上手感がありますよね。でね、アニメのこの辺りの演出がすごく好きでね、 ね、甲賀源之助と、おぼろが、2人で逢瀬を重ねているっていうことは、甲賀男女とおげんも知るところだったんですね。ようやく孫たちによって、和睦がなそうとされていたのにっていうところをね、やっぱり2人とも物憂げに語るわけですよ。でおげんがねぽつりと言うんですね。ああやはり星が違うたかと。でそうか星かって言って、甲賀男女と一緒に沈みかける夕日の空をね眺めると、バンってフラッシュバックして、甲賀男女とおげんの若い頃の話にがバッて挟まるんですね。これがもうなんともね切ない話ですけれども、甲賀男女とおげんもその昔若い頃には、若い頃棟梁を継いだ甲賀男女と、伊賀衆を率いることになったおげんとっていう、伊賀衆を率いていた、棟梁の、孫であるおげん、孫娘であるおげんっていうところが、この2人もまたその昔恋仲だったっていうところがわかるんですね。2人で逢瀬を重ねていて、ただ甲賀男女がこれで会うのは最後じゃおげん殿って言って、これによって、互いの里に帰って、互いで、里の中に、解き伏せていく必要があると、我らがこの和睦をなすためには、このお互いを思い合ってる甲賀男女とおげんの働きかけが内部で行われるからこそ和睦っていうのは成り立つものだって言って、なんとかねおげんも覚悟を決めて、また生きてるうちにこの和睦はなるでしょうかみたいな話をするわけよ。でも甲賀男女もやっぱり強気に、そんな弱気なことを言うなみたいなことを言って、ぐって抱きしめたり、ね、するわけなんですよね。でそこでおげんが言うのよね、身を清めてまいりましたって言って、もうだから帯をほどいて肩を出してっていうところで大砲の音が聞こえるんですよ。大砲と銃声がバンバン聞こえて、なんだっていうと、織田信長が伊賀衆を攻めてるんですね。はあ、いらんことしかしねえあいつっていう事実ね、これは史実であった話ですからね。信長の伊賀焼き討ちっていうのは、のね、伊賀焼き討ちの最中、なんとか男女が、おげんの手を引いて、伊賀の様子を見に行くんですよ。でもう見るも無残に、もう影も形もないようにみんな惨殺されていて、家とかも全部打ち壊されていて、で伊賀の棟梁ももう死んでしまっていてっていうので、でおげんがもう復讐に信長を殺してやるみたいな感じになるんですけれども、男女がねそれを止めて、でその過程で初代服部半蔵とかがねその場にはいたりするので、なんで甲賀男女がここに伊賀におるのだみたいなことを言うんですけれども、そこの演出とかもすごく良くて、もうなんていうの、こう前を見てられなくてうつむいてちょっとわなわなと震えているおげんの肩を甲賀男女が抱いてるんですね。で服部半蔵がその甲賀男女はなぜここにって言って、そのカメラがスッてその肩に置かれてるね、甲賀男女、おげんの肩に置かれてる甲賀男女の手にアップになって、そうかそうであったかって服部半蔵が言うだけなんですよ。ここもなんかすごい情緒あふれる演出じゃないですか。だから そのそうだったかにめちゃくちゃいろんな感情が込められてるんですよね、やっぱりここにね。でまあおげんを引き連れてなんとか伊賀から脱出して、隠し道から、森の中に抜けたと思ったら、生き残りの伊賀衆もまた襲われるんですね。一体何がって思って、もう甲賀男女がもういても立ってもいられず間に入ってキンキンって弾いていく、その過程でガンって刀の柄に手裏剣が1個刺さるんですね。でその手裏剣っていうのが万字の形をしているんですね。で甲賀っていうのは甲賀万字谷って呼ばれるんですよ。でそれを見て甲賀男女は、これは甲賀の技物って言って、なぜ甲賀が伊賀を攻めているって言うんですけれども、甲賀の中にもやっぱ強硬派はいて、いやこの機械につけ込んで伊賀虫を踏み潰してやろうぞみたいな気勢のやつらがいたりするんですね。でそんなやつらに囲まれて、それは俺は認めていないぞって男女も吠えるわけですね。で男女はもうその時点では棟梁になっているので、棟梁の命令だここから引けって言うんですけれど、 それに返す言葉で、まあ、隠居してるはずの元棟梁の命令でここに来たと。でもう甲賀壇上の言は この機会においては聞くに及ばずと言われているみたいなことで、もう無理やり戦闘が始まろうとしてしまうんですけども、あの逃げる過程でね、おげんはあの銃を肩にかすめてっていう言ってたんですけれども、実はその肩にかすめたわけじゃなくて、普通に胸にあの撃たれてて、血がバーって流れてたんですね。でこんな肩をかすめたなと、急所じゃないかみたいなことを言って、甲賀壇上が近寄っていって傷を見せろって言うんですけれども、おげんが固くなに着物の前をグッて握りしめて肌を見せないようにするんですね。でそれを見て甲賀壇上はあの力なく立ち上がって、刀を手に取ってつかつかと後ろに歩きながら目も合わせずに、星が違ったかって言うんですよ。ここがねやっぱすごい憎いじゃないですか。でね、こうもうその段階で甲賀壇上もなんていうの、もうおげんの覚悟が決まってしまったっていうところもそうだけれども、おげんにとっても今この段階でおげんの肌を見せて、傷を見せてしまって、肌をあの前をはだけて傷を見せられるような関係性が甲賀壇上とおげんの間にあるっていうことが、甲賀者に知れたり伊賀者に知れてしまったら、甲賀壇上の身も危険に及んでしまうんですね、この段階では。だって裏切り者と思われてもおかしくないじゃないですか、甲賀壇上が。だからおげんは甲賀壇上を守るためにも傷を見せるわけにはいかなかったし、でそれを見せるわけにはいかないっていうのは、結局伊賀と甲賀の戦いっていうか、なんだろう、対立っていうものは解消できないものにせざるを得ないんですよね。ここが通じ合ってたってバレてしまったら、お互いがお互いもう仲間内で殺されて終わってしまうので、でそれを察した甲賀壇上もそうか、もう諦めるしかないというか、もう覚悟を決めて星が違ったかって言って去っていくんですよ。でその去っていく後ろ姿に、おげんがもうボロボロと涙を流しながら、死にそうらえ甲賀壇上って言って切りつけるんですよね。ここがね、本当になんかその切なさと侘しさを感じられてね、すごくいいエピソードなんです。これ10分ぐらいでやるんですよ、あのアニメの第1話でね。だからあの冒頭で会ってた甲賀源之助とおぼろの関係性っていうところは、甲賀壇上とおげんからつながっているし、甲賀壇上とおげんが果たせなかった伊賀と甲賀の和睦っていうところが、甲賀源之助とおぼろのこの孫の代で果たしてできるのか、ただもう忍者合戦は始まってしまった、さあどうなるのかっていうところで、星が違ったかっておげんが言って、甲賀壇上もそっか星かって言って、お互いに物思いにふけるっていうシーンがあるんですね。すごくねやっぱ侘しさがあっていいんですよ。で甲賀壇上がね、演じられてるのがあの小林清さんなので、渋くてねやっぱかっこよくていいんですよね、おじいちゃんになってる甲賀壇上とね。で甲賀壇上がね、その回想がね、フラッシュバックが終わって吸って戻ってきたと思ったら、もう忍びの顔をしてるというかね、仕事人の顔をして、顎ひげとかを触りながら、さておげんと、甲賀万事谷の十人衆をお前はよく知らんだろうと言うんですけれども、おげんもおげんで、いやいやいや、お前さんも伊賀の十人衆のことは何も知らんだろうって言うんですけれど、それに返す言葉で甲賀壇上が、9人ではないかって言って、針をね、すごい細い針をパンって飛ばすのがね、甲賀壇上の忍術なんですよ。次の瞬間にはおげんにカハッて悲鳴が聞こえるんですけど、おげんの首にブスーって針が刺さってて、口から吹き出したんですね。吹き針とでも言うかいうのをやって、9人であろうって言っておげんを殺して、甲賀壇上は先ほどの夜叉丸から奪い取っていた巻物に書かれていたおげんの名前のところに自分の血で、 自分の指をね噛んで血を流しておげんのところにこうすっと 血の線を引くと、これで9ってなって、で倒れてるおげんのところに行って目を閉じさせてやって、すごい切ない表情をしながらね、これも忍びに生まれた定めかっていうんですよ。ここの悲哀とかね、何年経ってるのっていうところでもあるけれども、やっぱりおげんに対する思いがずっと甲賀男女の中にあったんだなっていうところが、あのアニメのその絵でもそうだし、やっぱり小林九さんのその演技でもそうだし、すごく感じ取れる情緒がねいっぱい含まれてるんですね。でそこにヒューっていうあの鷹のね声が聞こえて、鷹の鳴き声が聞こえて、ふって後ろを振り返ったと思ったら、目を閉じさせられたおげんがカッて目を引き開いて、自分の喉に刺さってる針を抜き取って甲賀団長の背中にブスッって言って、甲賀団長がグワーって言って血を吐いて倒れる。これで甲賀団長も死にます。はい。っていう、初めに不意打ちで速攻で殺して、まあ、ここもね不意打ちで殺してるんですよ甲賀団長はね。やっぱ正面切って戦うっていうところが甲賀のやり方ではないっていうところがここでも現れてますよね。で、甲賀男女をねこう針で一突きして、心臓を完全にぶっ刺して、甲賀男女のね口から出た血を、また今度はおげんが指ですくって巻物の甲賀男女のところにスッと血で線を引き、はははって笑ったかと思ったら、スッと本当に切ない、あのちょっと本当に少女の面影があるような顔になって涙を流して、甲賀男女の腕のそばに倒れるんですね。でその2人、甲賀男女が倒れている、その腕の中におげんが倒れている、もう2人とも老人になっていて、もう老、もうボロボロの本当にしわくちゃなおじいちゃんおばあちゃんの姿がスッと若い頃のさっき回想で見た甲賀男女とおげんの姿に変わって、二人ともが穏やかな、もう血も何も流してなく穏やかに寝ているような姿になったところに、先ほどの血文字が書かれた巻物をさっき飛んでた鷹が掴んでヒューって飛んでいくところで、エンディングのイントロバーンなんですよね。もう最高。めちゃくちゃいいんですよ。もう本当にね、見どころしかない、めちゃくちゃいいアニメなんですよね、バジリスク。ねバジリスクタイムでね、わしゃわしゃ踊ってるから原作もなんか面白いじゃないですよね。面白さじゃない、まあ面白いのは面白いんだけども、やっぱりそのなんだろうな、この忍びとしての、使命とで責任とでもこの個人の感情とっていうせめぎ合いで、その個人の感情とか使命とか、価値観みたいなものが全て一つ上にある、そのお上の命令一つで全てが壊れていくっていう、このやるせなさというか、どうにもそこには立ち向かえないっていうものがそもそも主導で動いているっていう、この無常感みたいなものっていうのがもうめちゃくちゃねよく演出されてると思うんですよ。第1話からしてそんな感じになるので、もうもっともっとね、その第2話以降ね、甲賀源之助と今度はおぼろのこの2人の関係性っていうのがどういう風に、続いていくというか進んでいくのか、でそれぞれお互いに残り9人の残り9人のね、まあ自分も含めずに考えれば残り8人の甲賀衆伊賀衆に囲まれた中での戦いにどんどんなっていくわけで、そことの折り合いのつけ方というか、が本当にね身につまされる思いであるとか、甲賀衆の中にはね兄弟、男の兄と女の、妹がいるっていう、兄と妹がいるっていうね、こう兄弟がいたりして、その兄弟で忍びをやるっていうのは、まあ、いつ死んでもおかしくない環境にやっぱいるわけですよ。でその中でその兄弟でそれぞれにその使命を果たすっていうところを、進んでいくっていうのがね、やっぱりまたそれもまた別種のその悲哀の部分を、切なさの部分を感じさせてくれるところでもあるし、 あのちょっとその後のね描写で言うと、苦戦の約定がね破られましたって言われて、甲賀衆がね、みんなが集まってるところにその情報が降りてくる時があるんですよ。で甲賀玄之介がそうかっていう、あのすごいなんかもう何とも言えない、切ないというか、おぼろと戦わなければいけないのかっていう顔をするんですけれど、逆に他の甲賀衆とかはおおこれは面白くなってきたなとかになるんですよね。おぼろと玄之介の関係性を知らなかったり、そもそもやっぱり伊賀者っていうのは恨むべき対象だったりするから、だからあのそれぞれの棟梁というか首領になっている玄之介とおぼろは戦いたくないんだけれども、周りは戦いたいって思ってるし、なんならようやく機会が巡ってきたって思ってるんですよね。ここのね演出の仕方というか、こんなに面白いかっていう、これが1959年の小説ですかと。でかつ出てくる能力もいっぱい面白いものがありますし、そもそもね、甲賀壇上がそんな針使いなんてっていうところも結構度肝を抜かれる演出だったりもするし、おげんはおげんでどういう能力だったかよく分かってないけどねそういやあの人だけ忍法演出なかったような気がするけど、ね、いやでも本当にね、あのネタバレはねマジでこれぐらいにしたいギリギリ話せてこれぐらいかなっていう第1話のところでしたけれども、この第1話見るだけでも衝撃的だし、衝撃の展開だし、ビジュアル、キャラクターデザインのところで特異さ、特殊さっていうところが目に見えるように演出されてるから、これはもう本当に漫画で瀬川雅樹先生がめちゃくちゃうまくキャラクターデザインを描かれたっていう証拠だと思うので、そこもね含めてぜひね、あの見てもらいたいですね。でアニメ見た後は漫画もぜひ読んでもらいたい。漫画のカット割りとか小回りの部分、ほとんどねでもアニメも小回りにほぼ準拠して同じ絵作りで進んでいくので、めちゃくちゃ忠実に漫画をアニメにしましたっていう作品になっているので、ほとんどいじりようがなかったんだろうなって思うようなぐらいのアニメ化になっているので、どちらも完成度は高いんですけどね、それでもやっぱり両方ともそれぞれの良さがあったりするので、ぜひ見てもらいたいですね。でとあのやっぱりあのおぼろ、言ってしまえばヒロインポジションの女の子なので、ちょっとねアニメの方はねちょっと当時のなんだろう、女性キャラ、美少女キャラクターっぽい、キャラクターデザインになってるけれども、漫画原作の方を見てみると、もっとなんかなんでしょうね、そのはちょっとテイストが違う、美少女に描かれているので、ここの違いとかもね含めて見てもらえるとよりいいんじゃないかなと思いますね。はい、時代小説ね、忍者が出てくる、忍法が使うやつらがいる、まあ男の子は好きな部分だとも思いますし、いつ見てもまあやっぱアクションものっていうのは面白いというか、能力バトルって源流のところから面白いんだから、そらいろんなものが派生されて、作られていってる現代の能力ものってそらやっぱ面白いよなっていうところに行きつけるとも思うし、小説で見てもらってもね、こういう風に描写されてるんだっていう、ところにつながっていけるところだと思うので、ぜひアニメ漫画小説どれスタートでもいいけれども、どれスタートでも間違いなく楽しめるっていう作品だと思うので、ぜひねこれもかなりの熱量で進めたい、作品の一つですね、はい、さあちょっと取り留めもなくなってきましたし、もうこれ以上ネタバレを言いたくないので第1話のアニメの、展開の部分だけ伝えましたし、まあ、野球忍法帳とかも話もしましたけれどもまあ気にせず、風町将軍とか夜叉丸の話は出ましたけど、まあ、千曲小四郎ってやつがいるんだなぐらいは話したけど、ね、の話はしたけれども、それにも増して、いろんなキャラクターが登場するし、あといろんなキャラクターの名前がめちゃくちゃかっこいいので、地主十兵衛とかめちゃくちゃかっこいいやんかそのあたりもなんか含めて楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思うんですよね。読み応えも見どころがいっぱいある作品っていう感じなので、ぜひね、機会を通してみてください。もうちょっとぐさに見てもらって、 反応どうだったって聞きたい作品でもあるのでね、聞いてたらぜひ見てもらいたいですね。はい、というところで、本日の、ドラ遊びはバジリスク黄岩陰謀帳でした。いやー、ちょっと好き勝手喋りましたね。一人で喋るとね、やっぱ編集の手間をなくしたいから、間を、なんかこの言葉と言葉の間を開けることなく喋り続けようってしてしまうんですよね。自分の声だけでしか喋ってないのに編集すんのってめんどくさいなって思ってしまうので、はい、なんで結構情報量はもしかしたら多く聞こえたかもしれませんし、ちょっと早口だったかなとも反省はしているんですが、楽しんでもらえたなら幸いですというところですし、今調べてみたらこれアニメが2005年のアニメなんですね。18年前のアニメなんですけれども、間違いなくアニメ史に残る傑作アニメなのは確かです。まあもうそもそも原作が面白いからねぜひ、いろんな視点でいろんなわびさびを感じながら楽しんでもらいたいですね。はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。